スクエアエニックスミュージック鈴木秀峰ポッドキャスト、制作から日常話までソロもしくはゲストとともに展開する鈴木秀峰音声チャンネルです。ナビゲートを務めるのは私鈴木光人。今回のゲストはスクエアエニックスサウンド部のプロジェクトマネージャー浜本和樹さんです。プロジェクトマネージャーの仕事についてライフワークバランスなどについてお話をお伺いしました。一見硬そうなテーマですが、専門知識は全く必要ないので、リラックスした空間で聞いてもらえると嬉しいので、ぜひチェックください。プロジェクトマネージャーの仕事について、浜本さんの自己紹介を交えてお話しできればと思います。
はい、サウンドで、プロジェクトマネージャー、略称で PM ってよく言うんですけど、を担当しております、浜本と申します。具体的にどういう仕事をしてるかということについてなんですが、まず僕らの部署がサウンド部っていう部署になるわけですけど、音楽をまあ作ったりとか、まあ、効果音作ったりとか、あとは最近のゲームは喋るので、ボイスの収録をしたり編集をしたりとか、あとゲームってやっぱ音声鳴らすためにプログラムも必要なので、音がちゃんと鳴るようにプログラミングをしたり、とかっていうクリエイターさんがたくさんいらっしゃるんですけど、そちらの方々が制作に集中できるように制作以外の部分を主にサポートさせていただいているような仕事になります。
めっちゃ仕事多いよね
そうですね、結構やっぱ幅広く、やらせていただくことがあって、僕らの場合本当にサウンドに特化した部分のサポートをさせていただいているので、例えば音楽であれば作曲家さんがレコーディングをしたいって言った場合に、まあ、例えばバイオリン取りたいっていう場合はバイオリニストさんを手配しないといけないので連絡したりとか、スタジオで撮る場合はレコーディングスタジオの手配とかエンジニアさんの手配とかで、ミックスまで外部に頼む場合はミキシングエンジニアの方に連絡するとかっていうののまず連絡があるのと、まあ、契約も結ばないといけないのでそれの契約したりとか、あとはまあ予算もあるので予算管理して、まあ、スケジュールとかもプロジェクト側と調整したりとかっていうのをクリエイター本人の方がやるとそっちに結構時間取られちゃうので、そこのところをできるだけサポートしていくようなことが、まあ、多いですかね。で、まあ、あとは音楽以外にも効果音とかでも外注さん使うことありますし、まあ、ボイスもまたしっかりですね。
もともと浜本さんはあれですか、こうゲームが好きで音楽が好きでとかそういうとこからのスタートなの？
でも僕はそうですね、本当お恥ずかしながら音大とかそっちの専門のことは全然なかったんですけど、もともと大学でその軽音サークルとかで機材に対して軽く知識があるぐらいだったのと、あとまあ趣味で音楽聴くのとかゲームやるのが好きだったくらいの感じだったので、本当に未経験枠で入れさせていただいたような形ですね、僕は。
でもまあやっぱりそうやって昔とか、まあ今もそうだと思うんだけど、音楽が好きでそういうのを聴いてるから今割と役立ってるっていうことですよね。
そうですね、そういうところは確かにありますね。やっぱライブとかもいっぱい行ってたりしたので、作家さんがそういうバンド系のなんかいいボーカルいないのか、最近聴いてるバンドないのみたいな話した時に話がしやすくてよかったなっていうのは思いますかね。
そこあれなんだよね、こっちのポジションとしてもなんかやっぱりこう専門的にこのアーティストとかこのジャンルだったらこの人とかっていうの情報はいろいろあるんだけど、それ以外のもっと広い範囲のポップの話とかネットから拾うの全然いいんだけど、それよりも人からこう聞く方がやっぱり早いから、そういう時に結構普通の雑談系とかそれで話ができるのはすごい助かることが多いです。まあもちろんみんながみんなそうではないと思うんだけど、会話でそれができる人が多いっていうのがサウンド部の中の人たちはやっぱり助かりますね。
よかったです
頭の切り替えとかってどうしてるの？それ
並行してやらないといけないので、あんまり切り替えてないかもしれないです、ね、人に応じての対応みたいな意味では切り替えるんですけど
なるほどね、
幸い長く勤めさせていただいているのでこの人にはこういう対応がスムーズだなみたいなのはある程度予測がつくので、なので案件ごとにその人に合ったやり方で進めていくっていう意味では切り替えるんですけど、
あと大きくやっぱり予算の件とかもあるわけじゃん。
あ、はい、
そこはやっぱり 完全に違う脳でいくわけ。
あ、そこはでもそうかもしれないですね、うん、やっぱ数字とかスケジュールとか割と事務的な処理になるので、はい、こちらで叩き台を作ったものを、まあ、これでどうですかみたいな感じで確認していただくような形なので、うん、そこは確かにそうですね、その一緒に進めていくのと、まあ、一人で割とある程度まで進めるっていう意味では切り替えてるかもしれないです、ね、
でもまあ確かにそこの PM さんの動きがあるからこっち側はこう実務的な仕事っていうかなに集中できるっていうのは日々すごい感じますね、昔からやっぱり。
そこはそう言っていただけると、うん、やってる甲斐があるなと思います。
人と話すのがメインの仕事でもあるわけじゃないですか。
あ、そうですね、はい、
うんうん、去年からちょっといろいろ状況が変わってきたじゃないですか。
あ、まあ、そうですね、はい、うん、
変わったこととかあります？
そうですね、うん、一番変わったのは特にその去年でしたけど、はい、その収録をするにあたって例えば大編成でレコーディングをしますっていう時に、うんうん、まあ、密になる問題をどうするかみたいなのはやっぱあって、うん、とはいえその僕らも収録しないといけないし、そのミュージシャンの方々もお仕事はあるので、なのでそのまあ距離を例えばある程度取るとか、 ある程度の時間で換気ちゃんとしてやるとか、マスクしながら演奏してもらうとか、いろいろそういう今までない調整が、だから時間も多くかかっちゃったりもしましたし。
換気めっちゃしてたね、そういったら。
そうなんですよね。
ここは確かに変わったかもな。まあこの辺の課題はうちだけの問題でもないしね、やっぱり。
そうですね、
うん、同じこう仕事関係の人とか会って話するとやっぱりその辺どうしてるかっていう情報交換になっちゃうのね、
うん、そうですね、
うん、でやっぱり今みたいな話でいい部分もあるけど前みたいになかなかいかないねってとこもあるし、でもあんまりまあ悲観的になるわけじゃなくて、
そうですね、
うんうん、できることはもちろんあるはずだしね。
はい、そうですね、やっぱこの不幸中の幸いじゃないんですけど、うんうん、この状況でやっぱリモート収録のノウハウとか技術がかなりその世界的には高まったなっていうのはお話聞いてると感じるので、
うんうんうん、
なのでそういったそのリモートでの収録のやりやすさは多分ハードル下がってると思いますし、うんうんうん、まあ、ワクチンの接種も幸い世界的に進んでいるので、
うんうん、
これがもう少し進んでいけばその出張もできるようになって、まあ、収録海外での収録前と同じようにできるようになるだろうとも思うので、
うんうん、
いいなとは思ったりしますかね、
うんうんうん、
まあ、ちょっとミツさんに僕から質問するような形になるんですけど。
あ、全然。
去年からそのコロナ禍になって在宅勤務が僕らの会社では制度として正式に採用されることになったんですけど、
うんうん、
その家で仕事するのと会社で仕事するのってその、まあ、どこら辺がどう違うというか、その、うんうん、今はもう三津さんほぼ在宅で仕事されることの方が多いと思うので、
そうだね、
うん、まあ、良かった面悪かった面というか、うん、その在宅ならではの工夫というか、
はいはいはい、
どんな風にやられてるんだろうと思って。
良かった面たくさんありますね。
あ、やっぱそうなんですね。
いやでも多分ね、在宅してる人みんなが感じてることで、
はい、
通勤時間がなくなったのがやっぱ大きいよね。
あ、そうですよね、
まず。
そうですよね、
うん、でそこの、まあ、1日にこう何分かかけてた往復時間が、まあ、単純になくなったから、
はいはい、
その分こう別のことに時間を使えるっていうのがあるんじゃないですか、はい、それが結構意外に大きくて、あとね、僕の仕事だったら作曲の部分だけど、そこに関しては何も問題がないです。
ああ、そうなんですね。
うん、確かにここね、今スクエアニックスのその今収録してますけど、ここはやっぱりすごく音静かだし、
はい、
音を出す分にはすごくもう恵まれた環境で音楽は作りやすいんですけど、一番大きなのは機材的な面っていうのもあって、
あ、はい、
うん、そこがもう家と会社のここのワークルームの環境がほぼ一緒になったから、
あ、なるほど、
共通性がちゃんとあるっていうか、なので作る分には全く問題ないんだけど、
はいはい、
強いて言えばコミュニケーションの部分じゃないですか。
あ、そうですね、確かに。
まあ1年経っていろいろこう感じるところもあるんですけど、ミーティングって普通にこうできるわけじゃないですか、
はい、
Zoom とかでもね。
そうですね、はい、
うん、でもやっぱりそこに雑談がなかったりとか、要件だけの話がやっぱりどうしても多くなっちゃうから、そのコミュニケーションの部分がちょっと難しいなって思ってます。
あ、
うん、でメールベースだけで話がやっぱり終わることがすげえ多いから、なるべく確認できることは電話で確認したりとか、なんかそういうのが ちょっと今までになかった感じですね。直で会って話すことがなかなかできなくなっちゃったから、それが一番大きいかな。だから何かとね、結構あのメールでも済むんだけど、もうすぐ電話しちゃいます。
ああ、まあそうですね。
浜本さんの子も一緒でしょ、大体。
そうですね、やっぱおっしゃる通りで、コミュニケーションがやっぱ一番課題ですね。僕らもやっぱノートパソコンがあればどこでも仕事をできるような職種ではあるんですけど、はいはい、やっぱ顔、さっきもその話したんですけど、その相手に応じてやっぱ対応を変えないといけない仕事でもあると思ってるので、なんで顔が見えないとその相手の温度感が分からなかったりもするんですよね。文章だけだとやっぱちょっとどういうテンションかなっていうのが分からなかったりもするので、そこは前よりもより気を使わないといけない部分だなと感じてはいますね。
時間もかかっちゃうんだよね、割と。
そうですね、それは確かに。
誰と仕事をしてもそういう形だから、心遣いがすごく必要っていうか。
あ、そうですね。
なんか今まで決してそれがなかったわけじゃないんだけど、
はいはいはい、
より心遣いが必要っていう。
そうですね、いやそれは本当にそう思いますね。
感じるところがあるよね。
しばらくはあのトライアンドエラーみたいな感じでやることになるかなとは思いますね。
そうだよね。
ご家族も一緒に住まれてると思うんですけど、その音を出す仕事じゃないですか、その辺ってそのご理解があるというか、特にその何も言われたりしないですか？
ああ、それね、時間帯でやっぱり区切ってるから。
あ、なるほど。
結構音を出したとしても、音でもそんなもう今出さないけどね。
あ、ヘッドホンですか？
いや、ヘッドホンもしないけど。
あ、なるほど。あ、じゃあ音絞って
ね、そうだね、はい、なんか、はいはい、そんな困らない程度には音を出してやるんだけど、まあ今のところ大丈夫ですね。
なるほど。
そうそう。でもまあこうたまにチェックとかでスピーカー出した音出したまんまで、家の外とか出ると普通に聞こえてるとかあるけど、まあでもその程度だから、でも時間を決めてやるのはやっぱりすごく大事かもしれないですね。
そうですね、確かに夜型のクリエイターさんとかもやっぱりいらっしゃるので、そういう人とか大変かもなっていうのは思いますね。
そうね、なんかやっぱり人によって乗る時間っていうのがあるから。
そうですよね。
夜の場合はもうそれは工夫っていうか、もうそれはヘッドホン推奨でしょうみたいなね。
まあ、そうですね。でもやっぱワークライフバランスなんて言葉もよく聞きますけど、在宅勤務だとそれが今まで以上に調整しやすいのかなっていうのは感じるところではありますかね。
浜本さんできてんの、それ？
いや、今のところ落としどころを探ってるようなところですかね。
なるほどね。
はい、前よりそのライフの割合が増えたかなとは思いますけど、はい、なのでこの機会にちょっと今、どのぐらいのバランスがいいかなっていうのを探ってるところです。
じゃああれじゃん、浜本さんにとってはいい機会だったって
ことですか？まあ、はい、まあ、結果いい機会ですね。はい、
いや、そういうふうにやっぱり前向きにいかないとね。
そうですね、はい、もうい
ろいろね。
そうなんですよ。
じゃあ、最後の話で、
はい、
鈴木秀峰ってこう1週間の週末に金曜日に記録として残してるんですけど、浜本さんにとっての1週間とはどういうものでしょうっていう、こう
仕事としてのと個人としてのがちょっと若干違うなっていうのはなんとなくその質問をいただいて思うところはあって、
それね、受け取り方でどっちでもいいの？
まあ、週末をやっぱ楽しみに生きてるところがはい、はい、あるので、はい、なのでその週末までのそのインターバルというか、平日がまあインターバルみたいな感じで週末を楽しみにしてるみたいなところが割と個人としての側面で、仕事としてはそのやっぱりスケジュール管理とか工数の管理をしないといけないので、なのでその1週間で月の4分の1みたいな、なのでその 0.5 人月みたいな、ご営業日だなっていうのだと、これでどれぐらいの仕事がみんなできるんだろうみたいなっていうちょっと仕事っぽい感じだったりも。
なるほどね。
して、はい、
その話でいくとあれじゃん、こう月曜から徐々にこうビルドしていく感じで、
気持ち的にはそうですね、週末に向けて、
ね、
はい、上がっていくような
気、徐々にこう仕事のテンションも上がるみたいな。
そうですね、そう、仕事のテンション自体は割とでもフラットではあるんですけど、やっぱ週末は楽しいなみたいなのはやっぱそうありますかね。
いや、それね、全然普通の回答だと思うよ。みんなそうだと思うもん、やっぱり。
ただみんなどういうふうに考えて仕事してるのかなってふと思うことがあって、
はい、
それであの最後に聞くようにしてるんだけど、そしたらやっぱね、大体仕事ベースで考えてる人と、もう全然関係なくプライベートベースで考えてる人と、いろいろあるんだけど、まあでも覇王さんの答えはあの、その通りだと思います。
週末に向けて頑張りますみたいな。
そうみんなね。
割とはい、みんなそうなのかなって思いつつ。
そうだよね。了解です。ありがとうございました。
はい、とんでもないです。こちらこそありがとうございます。
じゃあこぼしはないよね。PM の話もちゃんといっぱいしてくれたから。
そうですね。まあ、帽子の話に触れなかったな、そういえばみたいな
の。帽子の話します。
いや、どっちにも
全然いいんだけど。
ま
だ
海外出張の流れで、海外出張の旅にみたいなの
も。あ、オッケーオッケー。
どうだろうな。
さあこっちから行くわ。あ、そういえば覇王さん、あれじゃないですか、海外収録の話が今出ましたけど、
はい、
僕いつも海外出張行って帰ってくるときに覇王さんにお土産買ってるじゃないですか。
あ、そうなんですよ。ありがたいことに、本当いつもありがとうございます。
あの途中からちょっとなんかもう面白い半分で買ってるんですけど世界各国のダサい帽子を買ってあの帽子って、
はい、
あるんですか、ちゃんと。
あ、ちゃんとあります、ちゃんとあります。ただあの会社でブースに飾ってるみたいな形にはなるんですけど。
あ、そうだ、置いてあるね。
そうなんですよ。じゃあやっぱ かぶってなんかその色あせたりすると嫌なので、ね、やっぱどこの収録行ったっけなみたいな時に意外と役に立ってたりはします。なんかブルガリアみたいな
あれね、はい、本当にどこにでもある帽子ですからね。
あ、でもそのどこの国にも都合よくああいうご当地の名前が入った帽子ってあるんだなっていうのは、
いや、まあ東京みたいなもんでしょやっぱり
そういうことですか。
うん、
そう、だからそれはちょっと驚きつつ、あの、ありがとうございますって思っていただいてますけど、
いや、あれ探すのがね、いつもね、まあお土産って大体最後に空港とかで買うじゃないですか。
そうですよね、はい、
その時にね、こういかに面白いか、いかにダサいやつを買うかっていうねそうそれがなんか楽しみの一つなんですけど。
いや、ありがたいです。
いや、またね、なんかこうコロナ禍がちょっと落ち着いて、本当にそうやってまだだから、なんかその機会に買って帰りたいと思う。
はい、はい、楽しみにしてます。
はい、机の上にどんどん増えるように
、うん、ありがとうございます。
はい、
鈴木秀峰ポッドキャスト、今回のゲストはスクエアエニックスサウンド部のプロジェクトマネージャー浜本和樹さんをお迎えしてお送りしました。多岐にわたるプロジェクトマネージャーの仕事について、いろいろ垣間見れたのではないでしょうか。普段からですね、浜本さんをはじめ PM の皆さんには日々サポートいただいて、僕もいつも助けられています。そうだな、コロナが落ち着いてまた出張するタイミングがありましたら、再び、ダサい帽子を探して、お土産に買って帰りたいと思います。その時までには浜本さんのライフワークバランスも整ってるといいな。それでは今週もお疲れ様でした。良い週末をお過ごしください。